はい、ということでね、1曲目聴いていただいたわけでございますけども、冒頭でね、お話しさせていただきました通りですね、今日はね、ゲストはいらっしゃらないということでですね、救急ライブのね、ファンの方にはこれはもう待ち遠しい日かもしれませんし、またですね、初めてこうお聞きいただいている方はですね、救急ライブってね、どんなライブしてるんだろうなってね、いうことでこう聞いていただいてですね、滋賀で、滋賀を拠点ね、頑張ってるミュージシャンをね、一人一人こう紹介していきたいなというふうに考えております。今日のミュージックボックスはですね、なんとですね、アクア21で救急ライブが、救急インスタライブが行われております。これはですね、去年の3月がスタートということでございましてですね、今回が第8回目、でしたね。7月22日がね、ということで、今度9回目はもう決まっておりましてですね、9月の16日ということになっております。今回は前回のね、7月の22日のですね、救急ライブからね、皆さんにこう何組か紹介していきたいなと。何組かといってもですね、1、2、3組の予定かな、今のところね。4組かもしれませんね。4組、もう1組はまた違うこうライブの中での音源かもしれません。とにかく今日はですね、3男子4人、しかもですね、こう今日の誕生日の人を祝福するという意味でですね、今のボビーさんの他にもう一方ね、途中でね紹介したいなと。これまたね、この方はですね、もう僕なんか本当にリアルタイムでよく知ってる方でですね、天の声さんもですね、この方についてね、なんかこう お話があるそうでございましてですね、その辺を途中でまたね呼び出してみたいなというふうに考えております。まずですね、今日はですね、救急アクア21、私もですね、こう天の声さん、いわゆるサイモンさんでございますがですね、この方がですね、救急アクア21センターコートをね、インストアライブの、どうなんだろう、救急ライブのですね、立役者でございますけどね、救急ライブをですね、ある時、インストアをやりたいね、なんてね、こう、去年、一昨年ぐらいにね、こう、お話してたところですね、本当に、こう、フットワーク、軽くですね、こう、交渉いただいて、去年の3月スタートしたわけでございましてですね、当初からですね、やっぱり救急ライブのファンの方もたくさんお見えいただいたりとか、新しいね、こう、映画見た後ね、ふらふらっとこう、来て、聞いて、行かれる方だとかね、毎回本当にね、たくさんのこう、お客さんいらっしゃってですね、7月の22日もですね、こう準備と同時にこう来られて、開催の2時間前ですけどね、2時間前に来られてですね、そしてまあ準備の方もちょっとお手伝いいただいたりとか、それでまあ、大体もう今は1時スタートなんかな、1時から5時ぐらいで、大体8組から10組ぐらいのミュージシャンが出演すると。どうなんだろう、今これで8回終わって、何十組の出演者いただいた、まあその辺はちょっとね、私も調べてないんですけども、本当みんなね、こう、初めましてのもちろんミュージシャンもいらっしゃいますし、救急ライブね、おなじみで、いつもこう、ご出演いただいた方もいらっしゃいますし、またまたですね、来たくてもですね、用事で来れないミュージシャンもいらっしゃると、今日もですね、来たくても来れない方が前にいらっしゃらないんですけどね、まあその他の中に入っているわけでございますけど、9月16日は果たしてどうなんだろうなと思いますけど、まあいろんなミュージシャンとね、こう出会いがあったりとか、まあ滋賀はまあもちろん中心なんですけども、京都から大阪からね、こうお越しいただいてるミュージシャンもいらっしゃいます。まあいろんな顔をね、持つこう老若男女って言うんですか、どうなんだろう、中学生ぐらいの女の子からね、60過ぎのおっさんに至るまで出演してるわけですけどもね、平均年齢取るとね、どうなんだろう、30代なんのかな、30代後半になるかもしれませんね。そんなね、やっぱもう、どうなんだろう、50過ぎてから、昔ね、こう、フォークソングやってたとかね、いう方もですね、いわゆる親父バンドというかね、まあ、ピンでね、一人でこう、おやりになられる方もいらっしゃるんですけども、私もそのうちの一人かもしれません。そんないろんなこうね、ミュージシャンのに混じってですね、私もですね、どうなんだろう、出会いはね、やっぱりリュウ君とかね、小野田さん、もちろんサイモンさん含めてね、救急ライブで出会ったわけでございますけど、ね、 彼らのですね、本当に音楽に出会ったことがね、私のこう音楽人生をちょっとこう軌道修正していただいたんじゃないかなということでございましてですね、若い頃はね、何曲か曲も作ったことあるんですけども、やっぱり中間的な年代の時になかなかね、曲作りだとか、まあ歌うこととかあまりこうしてなかったような気がするんですよね。まあまあ、歌ってたのはどうなんだろう、二十歳過ぎぐらいから25、6歳ぐらいの時まで、結構こう、もちろんカバー曲も中心ですけども、まあ、自分で作った曲なんかも歌ってたわけでございますけど、もうそれからね、26歳からどうなんだろう、40歳ぐらいまで、もうやっぱり15年から20年ぐらいブランクあったのかな。うん。まあそんなんでね、そんな方もまた、たくさんいらっしゃると思います。今、ラジオをお聴きになられてるあなたもですね、昔ね、ギター弾いてたし、ちょっとね、歌ってたんだけど、一度また救急ライブ出てみようかしら、大歓迎でございます。一応ね、救急ライブはもちろんですね、カバー曲というのもオリジナル中心になりますけどね、オリジナルを作るときなんかでも意外とこう簡単にできちゃうんじゃないかなと思います。コードを組み合わせ、しながらそれでメロディーが浮かんで、キーの自分の好きな C を当てはめて、キーのということで、意外とね、やってみれば意外とできちゃう。なんかそんな感じで、もともとギター弾いてた方なんかはね、昔こんな感じ、自転車ね、子供の頃乗ってたけど、最近乗ってないけどどうなんだろうって、フラフラしながらも乗れちゃうという感じで、意外と作れるかもしれません。そんな感じでね、できた自分の曲、ぜひね、救急ラブで試していただきましたらね、非常にこう嬉しいかなと。もちろんそんな時もですね、このラジオを通じて、お申し込みいただいてもいいかなと思いますんで、メールアドレスをね、申し上げておきましょう。はい、99@siga.tv、 数字の 99@siga.tv、 もちろんこのね、番組へのね、いろんなこうリクエストもいただいても結構でございます。いろんなリクエストというのは、例えば救急ライブに出演しているこの方の曲が一遍聴いてみたいわだとか、もちろんゲストさんいらっしゃる時のそのゲストへの応援メールであるとか、そしてまた今申し上げた通り、こうね、ラジオ聴いてて、自分をね、もう一度やってみたいなと、やりだしたなと、2、3曲できたなという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、救急ライブの申し込みもね、この番組で、受け付けております。ということでですね、まずまずね、お話長くなっちゃったね、ごめんね。今日は救急インスタライブの、あったアクア21、こちらのですね、7月22日の音源からですね、皆さん聞いていただきましょう。
ちょっと前山由紀君も紹介しましょうかね。
はい、あ、そうですね、
はい、前山由紀さんの曲をこれからかけるんですけれども、はい、彼はこの間ゲストに来ていただ、
そうですね、
来ていただいたんですね。
はい、
はい、でですね、その時はですね、ちょっと最近バンド活動を、
はいはいはい、
こうやり始めたと、やり始めたと、ということで、バンド中心の音源をかけたんですけれども、
はいはいはい、
この、この間のね、救急インスタライブではもうソロで、
ソロでしたね。
いつもの、まあ、救急ライブにも以前よく出ていただいてたんですけれども、
そうですね、
はい、ずっと前山優君は救急ライブではほとんどで、まあ、大体ソロで、まあ、ピアノでね、とか入っていただいた時もありましたけれどもね、まあ、大体ソロが多くで、ソロの曲はまだね、そのバンドの曲とは違うんですね。
はいはいはい、はい、
で、今日お聞きしていただく曲はですね、まあ、その中でもこれはもう前々ゆうき君がソロの時には必ず歌う、
はいはい、
歌と人気のある一曲ですね。
そうですね、
はい、僕もこの曲いいと思って今日僕が選曲いたしました。
ありがとうございます。
はい、では曲紹介お願いします。
はい、前山優希くんで旅の途中。
さあ心の輪を開いて、そこには何が映るだろう。ああ、途切れた声のかけらが胸をそっと締め付けるんだよ。会いたい、会えないもどかしい気持ちを
はい、聞いていただきました。前山祐希くんで旅の途中。ね、この音源はね、この音源というよりもね、やはりこう、インスタライブの音源そのものですね、お客さんとのこう、一体感、今お聞きいただいてね、こう、お手拍子いただいたりとかね、わおーって言ったりとかね、本当にこのね、うん、なかなか建物としてはね、3階ぐらいまでこう、吹き抜けになってますんで、非常にこう、音がね、こう、回って、こもってっていう感じなんですけどね、非常にクリアに、このサイモンさんのです、ね、カメラの先端ですね、マイクを2本つけて、こう非常にこうクリアに撮っていただいてですね、まあ、初回とはもう本当に雲泥の差ということでございまして、まあ、クリア最近はこうクリアな、ね、音源でお届けできております。
はい、ネット放送の方では ね、
うん、
映像付きで、
映像付き
アップしますので、ね、
なるほどなるほど、
皆さん楽しみにしていただ
きたい。ネット放送はこれ救急ライブのホームページの方から、
救急ライブからも行けますし、
ね、
99p.jp からも行けます。
99p.jp、はい、
そちらからね、ミュージックボックスっていうところにしていただくと、ね、見に行けることがあ
ります。はい、今日の放送はね、多分 2,3 日後にはもうアップされますんでね、はい、でこのネット放送っていうのはどこにでもね、やっぱりこう聞いたり見ていただけるわけですから、はい、
スマートフォンでも見れるように、うん、スマートフォン用のデータもアップしてますのでね、
あ、なるほど、なるほど、
もし見れなかったら、うん、スマートフォンはこちらっていうところを押していただくと、うん、スマートフォンでもご覧いただくことができます。
あ、はい、いいね、スマホの人にね、はい、こう伝えなきゃね
、
うん、なるほど、なるほど、はい、まあ、そんなことでですね、救急インスタライブもですね、本当に順風満帆っていうかね、うん、たくさんのファンもこうね、お越しいただいておりますし、また主催されてるアクア21の係の人にも非常にこう喜ばれておりましてですね、はい、そしてまたもう本当にもう恒例のようにですね、最近はですね、もうほとんどこう出演されるミュージシャンが自分のフライヤーっていうかね、こうチラシを持ってきてですね、次のライブのこう予告でありとかですね、自己紹介でありとか、あ、またホームページの紹介であるとかいうことでこう前向きにね頑張っております。そんな中でもですね、そうそう、今日ね、そうさっきねお話ししてました、もう一人の はい、今日の誕生日ぜひ紹介したいというね、
は
い、
まあ、曲それもかけちゃおうかなって思っております。
盛りだくさんに、
はい、
うん、もうリアルタイムです。
僕は
いいでしょ
う、ちょっとね違うんですよ。僕はね、
はい、
僕が高校生の時に音楽を聴き始めた頃は、うん、このねシルビー・バルタンさんですね、
はい、
この方は、うん、ちょっとこう前世は過ぎてった、いやまた前世の後半かな、
いやだってね、この方は僕より
60年代でしょ。
そうです、ですよね、僕よりだから5歳上、まあ、5、6歳上という方は非常にこうリアルタイムなんです。
僕が音楽を聴き始めたのは80年ですから、
うん、そうですか。
もう
それって、それって奥手だったの？
いやいやいや、高校1年ですからでですね、
はい、
当然そのね、こう、うん、僕が高校1年の時に、うんうん、こういろんな音楽、うんうん、ヨーロッパもアメリカも聴いた時にですね、この名前にやっぱりちょっと衝撃を受けましたね、うん、
シュルビー・バルタン、
やっぱりその、うん、バルタン星人で育った世代の僕としましてはですね
そういう意味なの、
もうバルタン星人っていうとやっぱりもうね、一番人気のあるウルトラマンの星人だったんですね、フォーフォーフォーってやつですねあれシルビー・バルタン、バルタン、
それが何とっかかりだったわけ、
はい、でびっくりしてちょっと聞いてみたと、
うん、
で非常に綺麗な、うん、キュートな可愛い方、
そうですね、
ですけれどもね、
うん、
ね、
だってね、はい、もともとあれでしょ、この方っていうのは歌手になるべくしてなった方ではない、
ああ、はい、そう書いてますね、
みたいですね、
はい、
うん、
こう10代の頃にね、アイドルとして
16、7歳で、デビューしたフランスの女性アイドル、
アイドル、
うん、ね、
もうフランスギャルさんとこう人気を二分してたんですね。
そうなんです
よね、すごいですね、フランスギャルさんっていう名前ですからね、はい、
そうなんですよ、フランスのギャルかなと僕もさっき思ったんですけど、
当時フランスのアイドル界はシルビー・バルタンとフランスギャルさんっていう、
そうそうそう、
刺激的な名前の、うん、方がお二人がうん、アイドルのトップアイドルだったわけなんですけど ね
レコード会社でアレンジャーをしている7歳年上のお兄さんから急にスタジオに呼び出されたんだって、
チャンスというものはもういつも訪れるかもしれないですね、
予定してたね、女性歌手が何かの都合で来なかったんです。急遽 自分の妹シルビーを呼び出して、
うん、ラッキーガールですね。
そう、
はい、
でそこで、まあ、男性歌手とデュエットすることになってこの曲がヒットしたと、
はい、
すごいねラッキーだね。
すごいですね、
うん、
はい、それでね、
はい、
今日かけようと思う曲はですね、
はいはい、
当時そのシルビーバルタンという名前に衝撃を受けて、
うん、
この曲を聴いたらですね、
うん、
なんとこの曲にも衝撃を受けたわけなんですよ。
おというと
曲中にですね、
うん、
京都弁で喋ってるんですよ。
それって面白いやん。
まあ正確には今となっては違うということは分かるんですけれども、
当時、ね、その頃は京都弁でなんか
ドスエドスエって言ってはるんですよ。
あ、ドスエ、はい、はいはいはい、それはもう
と思って
高校生のサイモンさんにとっては
もうカルチャーショックでしたですね。
なるほど、
はい、
おその辺こう注目して聞いてもらうと面白いかも、
はいはいはい、ではね聞いていただきましょう、うん、シルビーバルタンさんでアイドルを探せ。
はい、サイモンさんがですね衝撃を受けたシルビーバルタンね、曲を聞いていただきましたけども、なんたってね私がねこう衝撃を救急ライブで、衝撃を受けた人が数人いらっしゃいます。なぜ衝撃を受けたのか、やっぱりその歌に対するその取り組み、またねこうミュージシャンとしてのこの礼儀正しさ、そしてこの、うん、ステージでのステージ運び、そのものをズバリこう衝撃いただいた救急ライブのですね仲間たち何人もいらっしゃるんですけども、その中でやはりねこの方の曲をね、ぜひ、救急インスタライブのね、7月22日の音源から聞いてもらおうというふうに思います。じゃあ聞いていただきましょう。あ、この方はですね、私は本当救急ライブで出会ったね、小野田さんとルイ君、サイモンさん、もうこの3人がですね一番最初でございました。そんなね、ルイ君、愛しいルイ君です、聞いていただきましょう。ルイ
謝用。
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンター、オルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233。電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報でございます。今回ですね、直前ライブ情報ということでございましてですね、今度の土曜日日曜日と両日に渡ってですね、行われるライブのお知らせをさせていただきます。まずですね、こちらのは夕方6時オープンですね、18時30分スタート、ココザホール、こちら滋賀県近江八幡市の小船木町にございます。こちらの方で夏ロック、焼きそば親父の逆襲、ね、こちら北川ロックさんからいただいております。出演はですね、ブレイクダウン、ハレママ&マグロ漁船団と、メイカーズ・ビー・イースト・スペシャル・バンド&モアということになっております。同じくこの土曜日ですね、タシホールさんで、ワンコインライブショーがございます。同じく会場は18時、開演は18時30分。出演者はですね、サーチさん、トモさん、空本さん、市川さん、西野博一さん、料金が500円、ワンドリンク付きになっております。同日同じくですね、こちらはですね、ハックルベリーですね、ライブハウスハックルベリーで行われます。東京クールボックスというイベントがございます。オープンが18時、スタートは19時になっております。こちらチャージの方は1800円、前売りは1800円、当日は2300円になっております。出演者はですね、アナログボックス、クールサイト AA、 東京ベロドクソ、この3組になっております。そして19日の日曜日、こちらも大正さんからいただいております。ハイさん企画ライブシェイカーということですね、なんとも7回目を迎えております。こちら観覧は無料になっております。以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、ということでですね、もう一度ですね、救急インストアライブですね、あとアクア21、7月22日の音源からですね、もう一曲こうお届けするわけでございますけども、なんとなくこのね、声がニヤついてるわけでございますが、どういうわけなんだろう。なかなかこうね、本当に自分の曲をどういうふうに紹介していいかね、なかなかこうね、ここに小野田氏でもいらっしゃったらですね、この3曲目を聴いてもらいたいというふうな紹介をいただけるのかもしれませんがですね、この曲はですね、もうどれくらい前なのかな、去年ぐらいにできた曲なのかな、うん、だと思います。やっぱり夏の曲がこう欲しくてですね、変えたわけでございますけどもね、季節はこう夏、ちょうどこの8月のこう末あたりから9月あたりにかけて、こう夏のこう思い出、あの時こんなことあったな、あの時こんなことあったなというふうな思い出をですね、同じこう海辺、浜辺に来てですね、こう感じていると、そんな曲でございます。ね、今年の夏ね、皆さん海へね、出かけられましたか？私もなかなか行かれなくてですね、近くの川も行ってないんですけどね、本当海へ行きますとですね、こう夕日がこう沈んでいくその時にですね、こうね、小さなこう湾にこう押し寄せる白い波、これはこう、ね、波が打ち寄せてきたり、こう引いていったりするのがですね、まるでこうね、音楽のこのメトロノームというですね、この道具があるわけでございますけどもですね、まるでその本当に時をこう刻んでいく、そんな感じがしてですね、ちょっと作ってみたんですけども、 今度の夏祭りでもね、多分ね歌うかもしれないな、歌っちゃうかなということで、聞いていただきましょう。救急インスタライブ、あと7月22日の音源より、ミュージートクメトロノーム。はい、というわけでですね、私のメトロノームをね、こう聞いていただいたわけでございますけども、うん、自分でこうね言うのも少し恥ずかしもあるんですけどね、結構ねこう今年に入って毎月こうライブ出演させていただいておるんですけどね、8月はこうね、こう夏休みかなということで、8月はこうライブはね、出演なかったんですけども、なんとですね、私の地元ですね、永源寺のですね山上町というところなんですけどもですね、そちらのですねちょうどど真ん中になるんですけどね、サンヨンパークでね、夏祭りが開催されます。今結構ねあちこちでねこう夏祭りが開催されてですね、音響のですねサイモンさんももう引っ張りだこいうことでですね、もうこの夏の暑い時に準備して片付けするともう汗だくということでですね、少しはね、こう こうダイエットされたんじゃないかなというふうに思うんですが、ないですか、はい、その分ちゃんとね泡を飲んでいるということでございますがですね、そのね泡とかね焼きそばとかですね、こうね金魚すくいだとかね、やっぱりこう夏祭りこう独特のこうね雰囲気、また浴衣姿でね行くもよしということでございましてですね、大体こう盆踊りこうね合祀運動されるわけでございますけども、まああの場所によってですね、いろんなこう抽選会されたりとか、あいろんなことをされますね、実はその8月の26日日曜日のこう夕方ね、5時半ぐらいからね、やっぱりこういろんな子どもたちの遊びだとか あるらしいんですけどね、6時半から7時半までの1時間こうステージショーがあるということでですね、実は私お声かけをいただきましてですね、私と私の前の家のですね、K さんという方ですね、時々私のこう、うん、コンサートの時に花本をこう叩いたりとかですね、ドラムをこう叩いていただいている方なんですけども、まあ、なかなかね、最近こうインストなんかもね始められてですね、非常に音楽に関してはですね、非常にこう熟知された方なんですけども、その K さんと私とこう二組というかですね、まあ、私の曲の時に K さんが花本を叩いていただいたり、また K さんの時に私が花本を叩いたりということで、一体感を持ちながらですね、この26日のですね、6時半から7時半まで1時間ですね、皆さんに楽しんでもらおうということで、なんたって K さんはですね、こう子供さん向けのね、曲もですね、こうお得意ということでございましてですね、うん、こうアンダー20をですね、任してしまおうと、それまたオーバー30、じゃあ20代どないすんねということでございますけどね、やっぱりね、こう、うん、いろんなね、たくさん若い方からですね、子供ちゃんからですね、ご年配の方までこういらっしゃるわけでございまして、同年齢の方もね、たくさんいらっしゃると思うんで、その辺の方たちをですね、私がこうサポートしようということでございましてですね、8月の26日6時半からステージに、ミュージートーク、そして、川島さんね、二人でこうステージショーを盛り上げようというふうに考えております。もしお近くの方ね、ぜひね、よかったら遊びにお越しいただきたいということでございます。はい。
はい。次はですね、ね、
はい。
それでですね、うん、先々週に来ていただいた、
うんうんうん、はいはい。
はじめさんですね。
はじめさん。
はい。
アナログボックス。
はい。先ほど紹介していただきましたけれどもね、
うん、はいはい。
もう今週末でしたっけ？
今週末、土曜日ですね。
はい。はい。でね、もう一回ね、はじめさんの音源をね、
う
ん、
そうですね。
最後にかけたいかなと思うんですけど、もう一回それちょっとライブ紹介していただけますでしょうか。
はい、そうですね。はい、ライブハウスハックルベリー、立川がお話ではね、20周年記念イベント。そうですね。
はいはい、
その中の一つということでですね、はい、東京クールボックスというライブがございます。
出演者3名のちょこっとずつ撮ったという、うん、ライブイベントですね。
なるなるほど。なるほど。東京クールボックスね、はい、アナウンドボックスのボックスですね、クールサイト AA、
はい、
ね、東京ベロドクソの東京と、
はい、皆さん上手な方ばっかりです、
ね、すごいメンバーが揃いましたね。
すごいメンバーです。
そうです。夕方の6時オープンでスタートが7時ということで、
はい、
ね、このラジオ聞いてきたよっていう方はね、もちろんこう前売りの、
そう言ってありましたね、
ね、1800円で OK ということで、はいはい、ミュージックボックス聞いてきたよってね、ぜひ
初めて言っていただくとね、
そうですね、
一発でなると思います。はい、
はいはい、
ではね、
うん、
聞いていただきましょう。アナログボックスで情欲。
はいはい、あっという間の1時間がね、過ぎようとしております。時間の方は、ただいま7時54分50秒を過ぎたところということでございましてですね、まあ一人でですね、こうゆるゆるとですね、今日はさせていただいたんですけどもですね、愛の手がですね、天の声さんにいただいてですね、本当にこう救急ライブのこう紹介をしたりとかですね、うん、なんたってね、今日は私一人ですからね、私の夏祭りのですね、この CM までバッチリやってしまったということでございましてですね、ぜひねお近くの方ね、いらしていただきたい。そしてね、救急ライブのホームページの方にですね、夏祭りのこのね、ライブ告知もいただいておりますので、この日はね、25日、私26日でございます。25日の土曜日ですね、石部の岡出町の夏祭り夕方よりということでですね、こう投稿いただいておるんです。はい、こちらはですね、トラックの2台ステージからのパフォーマンスということで、やっぱりトラック大活躍ですね。
まあ、やりました ね、そういや。
うん、トラックいいですよね。
やりましたね。
まあ、多分、うちとこのね、永源寺山上町もですね、トラックだと思います。
あ、そうなんですか。
うん、だと思うな。うん。本当に企業の方たくさんいらっしゃってるんですね。こちらの、岡出町のね、夏祭りもトラックの2台ステージからのパフォーマンスと。まあ、今年は PA もパワーアップして迫力満点ということでね、なんかすごいらしいな。あ、出演は1丁目バンド、のりたまクラブ、他ということでですね、内容は懐かしいフォークソング、やっぱこういう風なね、世代の方がやっぱりこう集うのもいいですね、ぜひね、お子ちゃま向けのですね、このアニメソングなんかもねやってもらいたいなと
そうですね、
いう風に思うんですけどね、多分アニメソングあたりはですね、今度の永源寺のですね、Kさんがですねバッチリカバーしてくれるんちゃうかなという風に思います。このね、25日の石部岡出町行ってですね、また26日ぜひね遊びにお越しいただきたいなということでございます。そしてね、うん、あの夏末にね、去年、まあ、ここのとこね、ここ 2,3 年、大変あちこちこう出演されてる方がいらっしゃいます。結構ね、救急ライブを例えばマーガレットステーションでやったりだとか、アクアでやった中でですね、たまたまその関係者の方がいらっしゃったりとかですね、誰かね夏祭りにねこうミュージシャンの人ねこう 来ていただけないかしらとかね、いう風なねこう話も非常に飛び交っておりましてですね、そうそう、うん、あのルイオフィスルイのですね、この歌う動物弁も動物弁ね、この方たちもですね、引っ張りだこいうことでね、はい、本当にね、こうパンダの格好をしたいとね、フェイフェイ、うん、そしてね、うん、
ハ
ニービービーね、はい、うん、あのミツバチのね、はい、あのキングル見てたら夢なくなるんですけどね、
ミツバチさんです、
ミツバチさんね、
はい、アコーディオンを持ったミツバチ、
フェイフェイとミツバチさんはですね、なかなかこう本当ダイエットになって、もう大忙しということでございますがですね、来週のね、この方も結構お声がかかって、本当に嬉しいね、限りというふうにおっしゃっておられます、そんなね、来週のゲストはわさびのひねの重春さんですね。このひねのさんとの出会いもですね、私、まあ、安土で、文芸セミナリオというかね、歴史博物館のある公園でね、結構こう練習したりとかしてたんですけども、その時にですね、彼らもですね、わさびさんも練習してたということ、そんな出会いが、ね、彼らとの初めての出会いだったわけで、その後も救急ライブだとかね、いろんなライブに出演されてます。多分ですね、今度はですね、夏祭り終了後ということでございまして、そんなお土産話も聞かせてもらえるんじゃないかな、それともこれから先にも出演があるかもしれませんね。来週のゲストはわさびのひねの重春さんです。また来週お目にかかりましょう。さよなら。